マツコのもっと教えて横手市議会。ここからは第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回で27回目の放送です。このコーナーはおなじみ横手市議会について市民の皆さんに分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。それでは参りましょう。まずは前半は行政視察の報告についてです。今回は産業経済常任委員会副委員長の小野昇進さんにお話しいただきます。後半は議員の皆さんに聞いちゃいました。なんと私マツコが議員の皆さんにアンケートを取って、皆さんのお仕事内容などをマツコの視点で紹介します。こちらでは、小野昇進さんと、そしてサポートしていただける高橋聖吾さんと一緒にお話ししていきたいと思います。それでは初めに産業経済常任委員会小野昇進副委員長からお話をお伺いしましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。私たち産業経済常任委員会の7名は4月10日から3日間の日程で九州は福岡県、それと熊本県に行ってまいりました。目的は産業振興と雇用対策、それと温泉を活用した観光振興を勉強してまいりました。福岡県では北九州市、それと福岡市の隣の糸島市、それから熊本県では阿蘇山のすぐ南側にあります南阿蘇村に行ってまいりました。
小野議員、北九州といったら B1 グランプリで有名ですよね。
はい、昨年、B1 グランプリを開催いたしました北九州市です。北九州市は、福岡市の隣にありますけども、もう人口が97万人とすごい、大きい都市でございまして、北九州市はまあすぐ隣がまあ下関ということで、まあ関門海峡があるわけですけども、皆さんご存知だと思いますけども、昔からの工業地帯でございまして、まあ、八幡製鉄所をはじめまして日本屈指の工業地帯を見てまいり、研修で感じたことはですね、まあ、その企業立地に関しましても市の担当の方が一生懸命頑張っていらっしゃるということはもちろんだったんですが、まあ、企業立地支援課という専門の課がございまして、まあ、福岡県と一緒になって、いろんなところにアンテナを伸ばしているというところがすごい印象がございました。横手市にも、まあ、まだ手つかずの工業団地ございますけども、まあ、横手単独じゃなくて、まあ、県でもいろいろな施策を講じていることとは思いますけども、ぜひ、一緒になって、産業振興に、頑張ってもらえればなと思っております。
なるほど。こう横手を PR できるような六次産業化のこう企業だとか、あとは施設があればね、こう要面に結びつくと思うんですけどもね。
はい、マツコさん、それでですね、六次産業化のお話もありましたけども、まあ、それも含めて私たちは先ほどお話ししました、福岡県の、福岡市の隣にある糸島市というところで JA が経営している、産直のに、視察に行ってまいりました。ここはですね、 JA 糸島というところが経営してまして、まあ、名前が糸さいさいという、産直なんですけども、まあ、売上が日本一、約30億円です。
30億円、
はい、十文字の道の駅の約10倍くらい、それと、まあ、入り込み数、それから客単価も日本一だということで、年々、実績が伸びているというお話でした。野菜や加工品、まあ、お菓子とか、まあ、お弁当まで売ってたんですけども、全て農家の方々の手作りでございました。担当の方にちょっとお話を伺いますと、今日入ってきたものは今日のうちに売り切ってしまう、もし売り切れない残ってしまえば全て撤去してまた明日新しいものを入れるということをやっておりまして、すごく新鮮なものが並んでおりまして、まあ、見るからに、あ、なんか美味しそうだなという感じで見てまいりました。まあ、横手にも何箇所か今産直があるわけですけども、まあ、今近い将来、西部地区に、多機能型の産直を作ろうという計画がございます。もうやっぱり他からお客さんが来ていただいて、いろんなものをこう興味深く買っていただくっていうのであれば、中途半端なものは作れないんじゃないかなと。魅力ある産直をいかにしてこれから皆さんで、ご相談して、作り上げていくかということが重要かなとは思いますが、
さて続いて視察に行ったのは南阿蘇村という場所ですね。
南阿蘇村っていうのは読んで字のごとく阿蘇市の南の方にある3つの村が合併してできた人口1万2000人ぐらいの小さな村なんですけども、ここでは温泉を活用した観光振興に非常に力を入れておりまして、熊本県の中でもかなり、お客さんが入っているというところでございまして、当然山積の経営ではありますけども、市内でも山積直営を含めまして9つの温泉施設を抱えておりますが、いろんな共通した問題点があるのではないかと思いまして、今回、お邪魔させていただきました。まず、そもそも温泉施設を作られた、目的というのは、福祉、それから健康というか、そういう部分にも着目して、作られていると思うんですけども、そうは言いながらもやっぱり、経営を度外視してはなかなか大変だなと、これから行く末が心配されますので、ぜひ、いろんなお話を伺いながら横手 その温泉経営についても参考になればなと思って行ってきたんですけど、やっぱり従業員の方々のおもてなしの心、プラスそのプロ意識を持つことが、どこへ行っても同じかもしれませんけども、私たちがその泊まらせていただいた村でやっている山積の温泉はまたこれも素晴らしいところでありまして、従業員の方々の教育もすごいよくできているなと思って感心して見てまいりました。
それでは今回の行政視察をまとめて、小野所信議員が感じたことや、あと市民の方々に伝えたいメッセージなどありましたら、ぜひこのコーナーで紹介してください。
はい、先ほどもお話ししたんですけども、やっぱり、横手市単独でいろんな事業をやろうにしても大変なところも多々ございますので、ぜひ、いろんな事業を行っていく上では、県とのタイアップが必要かなとは思ってます、それと今回感じてきたところですけども、熊本に行った時に、皆さんもご存知だと思うんですけども、くまモンというキャラクターが、どこへ行ってもありました、登録するとただで使えるというお話でしたので、ぜひそういうイメージアップにつながるようなキャラクターといいますか、全国誰でもこう分かるようなマスコットみたいなものもあってもいいのかなと思って、見てきましたので、ぜひ、そういうのも活かしていけたらなと思っています。
今回は行政視察について、産業経済常任委員会の小野昇進副委員長からお話をお伺いしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さて後半は新しい企画、議員の皆さんに聞いちゃいました。私マツコが議員の皆さんにこっそりアンケートを取って、皆さんのお仕事内容などマツコの目線で紹介したいと思います。さて引き続き小野昇進委員と今回サポートしてくれる高橋誠吾さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
市民の皆さんを代表して議員の皆さんに合計10の質問を議員の皆さんにしております。今回はその中の2つをアンケートの結果を紹介していきたいと思いますが、皆さんぜひね一緒に解説していただきたいと思います。はい、まずは質問1、市議会議員になって一番嬉しかったことは、様々ありますが、アンケートの結果によりますと、まずは多くの方々から励ましを受けたこと、当選をして応援してくれた人たちが喜んでくれたこと、再選された時などが上がっていますが、小野さんこれの結果を見てどう思いますか？
はい、その通りですね。やっぱり、皆さんから応援されて、当選した時は本当に、嬉しかったし、私、個人的には当選が決まった時に仲間の方々から胴上げされたことが一番嬉しかったです。
他にはどんな結果になってますか？
はい、市民の方からちゃんと見てる人は見てるよ、お前は大丈夫だと声をかけられた時ですとか、あとは議会基本条例の制定、いろいろありますが、最近ではやっぱりスポーツ立志条例が可決された時が一番嬉しかったという声もありましたよ。
やはりこういう提言案件が実現した時、とても嬉しいという意見がありますね、小野さん。
はい、そうですね。やっぱり議員には今いろんな政策的な提言を求められておりますので、ぜひこれからも一つ一つ勉強してまいりたいなと思っております。
あとですね、ちょっと面白い意見があったんですけども、紹介してもいいでしょうか。
どうぞどうぞ。
はい、高層階庁舎6階から景色を眺められることというふうな意見があったんですけども、これはちょっとね、市民の人から見るとちょっとわからないので、これはどういったことなんでしょうかね。
実はですね、横手庁舎の6階に議会の控え室なり、議場があるわけなんですが、実は眺めがですね、お城の方に向かってるんですよね、横手城の方に。ですから結構緑が見えて綺麗なので、まあ季節の移り変わりが見えるっていうことで、なんか嬉しかったんじゃないのかな、その人は。
横手の移り変わる四季を見ながら横手の未来を考えるといったところでしょうか。市議会議員になって一番嬉しかったこと、こんな風な結果が出ました。さて、続いてのアンケート結果です。こんな質問に答えていただきました。市議会議員になって一番大変なことは、いろいろあるんですけども、聖吾さん、
やっぱりですね、合併前も私ちょっと議員やってたんですけども、今回合併して範囲が広くなったと、面積が広くなって、やっぱり一つ一つ回って歩く、まあ皆さんのですね、地域を見て歩くのがすごい時間がかかってしまうと、遠くて広くて、それがちょっと大変になったかなと思いますね。
なるほど。その他にも小野さん、家庭との両立っていう意見もありますね。
はい、そうですね。やっぱり家族あっての我々議員ですから、まあ、家族の理解をいただきながら、いろんな、まあ、会合なり、ところに夜もありますので、出かけなければならない時もたくさんありますし、まず家族の理解が必要なのかなと思っております。
小野さんのお家は大丈夫ですか？
大丈夫です。
そうですか。
私のことはよく面倒を見てくれています。
なるほど。その他にもね、やっぱり市民の方々の相談でもね、いろいろあると思うんです。
アンケートにはもありますけども、市民の皆さんの相談の内容によって適切な対応が求められることっていうのがありましたけども、やっぱり、そうですね、3年連続の大雪でしたよね。やっぱりこの地区に住んでいると、どうしても雪の対策なんかで市民の方々からたくさんの相談を受けることが多々ございました。
その他にもですね、いろいろありました。真意が伝わらず批判された時だとか、さまざまな視点から案件に対して賛成か反対かを判断しなければならないこと、これはいつもだと思うんですけども、やはりこうやって大変な思いをしながら市議会議員の皆さん頑張っていらっしゃっております。ということで、後半は議員の皆さんに聞いちゃいましたということで、議員の皆さんにアンケートを取ってその結果をお伝えしました。マツコのもっと教えて横手市議会、次回の放送は5月27日月曜日です。マツコ、どんどん市議会のこと勉強していきます。来週もリスナーの皆さんと一緒に楽しめる内容をお届けします。ぜひお聞きください。